FM 広報藤沢、今回はこの藤沢をより住みよい街にするために日々活躍をされる藤沢市議会にスポットを当て、また近々開催される素敵なイベントをご紹介いただきます。議会事務局議事課佐藤直美さんにお話を伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに佐藤さん方、議会事務局、こちらはどのようなお仕事を担当されていらっしゃるんでしょうか。
通常ですね、市議会では年4回定例会の方が行われるんですが、議会事務局はその議会のサポートですね、運営に携わっていたり、あとは市民の方の声を議員さんに届けられるような形で市議会だよりですとか、そういったものを公表しております。
市議会にまつわる主なサポートは議会事務局の皆さんがされているというところで、素敵な笑顔も見えておりますけれども、次に伺いたいのはこちら、市議会の役割を教えていただけますか。
市議会は選挙で選ばれた市民の代表である議員の皆さんが条例の制定や予算の決定など市政を進める上で大切なことを決める議決機関です。藤沢市議会ではより市民に開かれた議会運営を進めるよう努めているところです。
市民の代表というお話もありました通り、選挙で選ばれた皆さんは市民の皆さんの声を汲み取って、そちらを市政に反映させていく、そんな役割を担っている皆さんなんですが、その市議会議員の皆さん全員で何名現在いらっしゃいますでしょうか。また年齢なども教えていただけますか。
藤沢市議会議員定数条例という条例がありまして、こちらで議員の定数を藤沢市では36人と定めています。現在20代から70代の議員さんがいらっしゃいまして、平成28年6月1日現在の平均年齢は 51.2 歳となっています。
まずそういった定数の条例があるというのも初耳だったんですけれども、年齢の方も若い方からベテランの方まで数多くいらっしゃるというところで、そういったところで市民の皆さんも自分と年が近くイメージも近い人物がいるというのは非常に心強いことなんじゃないかなと思っております。さあ、今お話にもありました通り、市民に開かれた議会というキーワードが出てまいりました。こちらについてどのような取り組み、公開を行われているんでしょうか。
藤沢市議会では開かれた議会、市民に親しまれる身近な議会を目指して様々な取り組みを行っています。この取り組みの中で市民と議会との関係や議会や議員の活動の原則ですね、そういったものを定めた藤沢市議会基本条例というものを平成25年2月に制定しました。議会の様子などを広く公開する取り組みとしては、定例会の内容などについて藤沢市議会だよりを年4回発行し、各家庭等に配布しています。7月25日発行の第222号からは紙面を全面カラー化しまして、さらに読みやすく市民の皆さんにより親しまれるものとなるよう工夫しました。また議会のホームページでは議員名簿、それから定例会の日程や議決結果などのほか、過去の議会における会議録等を掲載しています。各会議は実際に議場で傍聴していただくこともできますが、このホームページでは本会議や常任委員会等の模様をインターネットで生中継、録画配信していまして、パソコンから視聴することができます。
興味を持っている方に向けてしっかりと情報公開をされているのはもちろんですが、何か市政について知りたいという方に向けては傍聴ができる、これは非常に素敵な仕組みとなっておりますね。またそこに行けないような方でもインターネットでの生中継、録画配信も行われているというところが、非常に市民に開かれた議会、お名前の通りだと思います。さあ、そんな市議会、市民の声、こちらを議会はどのように汲み取られていらっしゃるんでしょうか。
市民の誰もが直接自分の意思を議会に要望する方法としては、まず請願と陳情というものがあります。市議会では提出された陳情、請願等を、審査しまして、議会としての結論を出します。藤沢市議会ではこれらの請願、陳情というものを市民の政策提案というふうに位置づけておりまして、委員会での審議の際に提案者が5分以内で委員会の場でですね、意見陳述する機会なども設けています。また議員が市民の皆さんに議会活動などを報告する場、 市民の皆さんの意見を把握する場として議会報告会を行っています。
請願と陳情というお話が出てまいりました。こちらについてさらに詳しく伺っていきましょう。何か思ったようなこと、そちらを声として、藤沢市議会の方に提出できるというお話でしたが、そちらはどういったふうに提出すればよろしいんでしょうか。はい、
議会事務局の方で請願提出にあたっての方法をまとめましたしおりというものを、作成しておりますので、そちらに基づいて書式を作成していただいて議会事務局に提出していただくような形になっています。
議会報告会でも市民の皆さんの声、要望といったものを提出する、意見する場を設けていただいておりますが、さらに議員の皆さんと忌憚のない意見を交換できる場として新たなイベントが催されていると伺いました。何というイベントでしょうか。
今年度から、議会報告会を発展させまして、カフェトーク藤沢という形で開催しています。
カフェトーク藤沢、非常に素敵なお名前ですけれども、こちらのイベントについて教えていただけますか。
はい、カフェトーク藤沢はテーブルを囲んだカフェスタイルの和やかな雰囲気の中で、一つのテーマに対し議員と一緒に自由に、市民の皆さんが話し合う場となっています。今回第2回議員と話そうカフェトーク藤沢の開催を予定しています。選挙権年齢が18歳以上へと引き下げられたことに合わせて、高校生や若い方にも気軽に参加していただけるようなテーマとして投票率の向上を設定しています。こちらのカフェトークの開催なんですが、日時については11月23日の祝日、午前10時からの部と午後2時からの部、2部制となっています。場所は湘南 ND ビル、参加費は無料で、高校生以上の方を対象としまして、それぞれ先着順35名を受け付けています。
お話にもあった通り、今回が第2回の開催となるそうですけれども、第1回はいつ頃行われたんですか。
今年度の5月ですね、ゴールデンウィークの連休明けに第1回の方を開催しまして、そちらでも自由な雰囲気の中で市民の方と議員さんの方、さまざまな議論を交わしていただきました。
第1回参加された皆さんというのは、参加されてみてのお声などは聞けておりますか。
はい、以前の議会報告会に比べて特定の市民の方が発言をするというのではなくて、参加された方皆さん全員が議論に関わっていただける形式となっているので、そういった中では満足度などのですね、アンケートをカフェトーク終了後にお願いしていたんですけれども、その中でも満足度というのは以前よりも高くなっている状況です。これからもっといい取り組みになっていければなと思っております。
非常にこういった場で皆さんからの意見をいただけるというのはやはりありがたいことですよね。
そうですね、できるだけ多くの世代の方々に、集まっていただいて、たくさんの意見を伺うことができればと思っています。
ぜひご参加をお待ちしております。それでは今回第2回目となります議員と話そうカフェトーク藤沢、こちらのお申し込み方法を教えていただけますか。
申し込み方法としまして、電話、ファックス、E メールによって、申し込みを受け付けています。参加者の氏名、電話番号、参加したい部、午前午後ですね、そのどちらかを議会事務局議事課までお知らせいただければと思います。
高校生以上の方先着35名ですね、ぜひ皆様のご参加お待ちしております。それでは最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
藤沢市議会では開かれた議会、市民の方々に親しまれる身近な議会を目指して様々な取り組みを行っています。直接会議を傍聴していただくことももちろんできますし、ホームページや市議会だよりを通して市議会の様子を発信しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。また11月23日のカフェトーク藤沢についても、皆さんの参加をお待ちしております。よろしくお願いします。
今日は藤沢市議会のお仕事、そして第2回議員と話そうカフェトーク藤沢をご紹介いただきました。議会事務局議事課佐藤直美さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。